めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。
みなさんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今回は高明さんの労災についての質問をお答えする回にしたいと思います。
はい、どうもこんにちは。多分10回ぶりぐらいの登場になると思います。
もう15回
ぶりぐらいです。はい、よろしくお願いします。
はい、
今回はですね、ちょっとこう社労士の先生にですね、ちょっと真面目な質問をしようかと思って、出させていただきました。
はい、答えられるといいんですが、
はい、今回のですね、タイトル、まあタイトルというか問題はですね、労働災害、まあ交通災害というか労働災害についてなんですけれども、はい、4月にまあ移動とかの季節が、まあ他の会社とかも含めて多いんですけど、
はい、
移動があった時に、まあ移動の初日、
初日
4月1日に、
はいはいはい、
その方は出勤をしようとして、まあ家を出ました。
はい、
まあその第一歩目で転んで、まあアキレス腱を切るという重傷を負われました。
はい、
まあ会社にはどうも、まあ家の中でちょっとなんかやってて怪我しちゃったんで出勤できませんって言ってたらしいので、
うん、
会社としてはまあ労災とかなんかそういうことは一切思わずに、うん、ああ家の中で怪我しちゃったんだね、お大事にって、どんぐらい復帰できるの、まあ多分最初の診断では3週間ぐらいですっていうまあ話だったんで、あ、じゃあまあ治ったら来てねっていうことで話が進んでたんですけど、うん、まあその方、まあ3週間経ってもギブスが取れず、1ヶ月経っても取れず、
うん、
2ヶ月経っても取れず、
うん、
3ヶ月経っても治らず、
うん、
で全然こう3ヶ月間仕事もできない、うん、収入もないっていう状態になっちゃったので、まあ、家族が、まあ、家族には本当のことを話してたんでしょうね、
うん、
家出てマンションの許容部とかで転んで、うん、アキレス腱切ったんだよっていうことを言ってたんでしょう。うんうん、旦那と息子が、うん、いやもうそれは、ね、労災になるから、お金、まあ給与保障とか出るんだろうから、
うん、
もらおうよっていうことで、労基署に相談に行ったら、
うん、
いや、会社が、労働災害とかっていうふうに認めてない、
うん、
会社の多分なんか、書類とかにハンコとかが押してないから、払いませんよって言われて、
うん、
まあ、それで、それが旦那さんとその息子さんが会社に、いや、認めてないなんておかしいじゃないかみたいなことを電話してきて、発覚したっていう、ことがあったんですね。
はい。
まあ、本人が最初にね、ちゃんと言わなかったっていうところと、まあ最初2、3週間で治るから迷惑かけたくないとか、
うんうん、
移動した初日だからちょっと恥ずかしいとかが、まああったんでしょうけど、
うん、
まあ一個聞きたいのは、
はい、
労働災害とかの請求に時効があるのか。
はい。はい、
だから今回の件はもう、はい、まあまだ怪我が継続中なのか、うん、まあ治ったか、段階なんですけど、もう実際起きてからは3ヶ月とか、
4
ヶ月経っちゃってるわけじゃないですか。
はい、はい。
だから、ね、まあ時効があるなし、無制限に時効できるんだったらね、
うん、
まあ極端な話、いや30、まああの超横の話じゃないけど、30年前にね、ね、はいはい、怪我して、いや、あれは今考えたら老衰だよね、とかって言えるのか。
うん、
まあそんなこと言っちゃったらね、多分日本の経済破綻すると思うから。
まあね、今から、でもね、ほら、いつの、でもこれ関係ないけど、私のその労災って最近本当にメンタル不調で、うん、休みしなきゃいけない期間が労災なのか、それとも労災じゃないのかっていうのが結構問題になることが多いので、なんか、今は、基準として、もう月100時間超えて働いてたら、うん、もう労災っていう風に言われがちなんだけど、例えば30年前に、24時間働けますかの時代に、あんだけ働いていたんだから、労災だって言われたら、じゃあ労災、今の基準だとね、労災になるかもしれないけど、まあ、なんないですよねっていう、今そんなことをふと思いました。
そうね、まあはい、やっぱりね、上の、うん、 偉い方とね、飲んだりするときにね、はい。いや、あの頃はね、三日三晩ね、事業所に泊まり込んで働いて、七十何時間連続で働いたいな、ははーみたいな話も、まあ、聞くけど、まあ、今やったら絶対訴えられるというか、負けるよなっていう話がね、まあ、よくある。
はい。きっとね、あの頃はね、きっとそれをやっても、いいような、なんかインセンティブ的なものとかあったりとか、あとやっぱ一番はインターネットがなかったんで、もし3日未満寝ずに働いても、多分今の8時間よりも仕事ができなかったと思うんですよ。
ああ。
だって、連絡で一番早いのがファックスでしょ？
まあ、
ファックス送って、ね、電話して、電話はあった時代って言ってね。
ああ、電話はあります。確かにね、
だから、うん、そう考えると、今みたいにこうメールで一瞬で解決しちゃうみたいな、で、それでもってこれを言った言わないも全部メールに残ってるとか、今の方が仕事は大変なんですよ。
そうね。
ということは、まあ、主張したい。はい。
ね、確かにね、はい、労働時間ね、その話はね、うん、まあ、ね、ちょっと他社さんで黄色いね、栄養ドリンクさんね、もう24時間働けますかのね、はいはい、CM やめるらしいですからね。
ああ、
これ。24時間働いちゃいけないっていう。
そう、24時間働いちゃいけないじゃん。あれ、これでラブちゃんがなんか飛んでたやつは。一瞬だった気がするんだけど、あれ。
まあ、なんかそんなね、話で。
はい、はい。
まあ、ちょっとね、話が逸れちゃったんですけど、はい、だからその、労働災害。
うん。
だから、まあ、ね、まずね、時効がっていう話と、はいはい、
うん。
まあ、いつから考えるか。まあ、その時効に伴って、
その話もすんの。まあいいや。はい、はい。
まあ、とりあえずは、はい、まあ、その労働災害の申請については、はい、時効があるのかっていう話と、はいはい、まあ、その今回ね、会社が認めてなかったんで、うん、まあ、会社は別にね、
うん、
もうしょうがないね、認めるから、
はい、
書類持ってくればハンコ押すよってことになったんで、多分その方は申請すなり通って終わるんでしょうけど、うんうん
ね、労災隠しは犯罪ですからね。
うん、
はい。いや、でも今回はまあ、まずね、労災ではなくて、通勤災害だっていうことはちょっと、一つ、ポイントがあります。まあうん、はい。じゃあ、まあ、とりあえず時効の話から行きましょう。
はい。
はい。時効については、基本的に、ものによってちょっと違うんだけど、すいませんね、調べましたよ。ありますと。で、普通って、債権、何か、自分が、誰かに、何かをもらえる権利が発生してから、基本的に民法で10年なんですって。
はい。
で、だけど、労災の場合は、基本的に2年。で、遺族給付と、障害と遺族は5年。
うん。
らしいです、
うん。はい。
はい。で、それは、結局、もらえるっていう、自分はそこを受け取る権利があるっていう債権が発生してから、2年。
2年。
だから、療養給付っていう、その療養保障給付、療養給付っていう、その、これってお金でもらえるものじゃないんですけど、実は。自分がお医者さんにかかった時に、
医療費とか。
医療費じゃなくて、医療を受ける権利なんですよ。うん。だけど、結局、それが労災なのか微妙で、とりあえず自分で実費払って受けちゃうこともあるじゃないですか。そうすると、後で、お金で返してもらえるんですね。で、そのお金で返してもらえる権利っていうのが、まあ、だから、受けてお金を、まあ、払った時点から2年。というような感じですね。だから、まあ、基本的に自分がそれをもらえるっていう権利を取得したというか、権利をもらったところから2年。でもね、ちょっとこれ、ちゃんと調べてないんで、あれなんですけど、もしかしたら、来年とかに変わるんじゃないかなって。来年、賃金の請求権、うん、今、未払い残業の請求とかって、2年が時効なんですよ。知ってる？2年。そうなの。サービス残業して、サービス残業してもらえなかったお金って、2年間しか。
取り戻せない。
取り戻せない。だから、まあ、会社側から言うと、もう今まで、もう、その、うち残業代ないから、みたいな会社さんが、会社さんに、いや、未払い残業を請求するときって、2年前までしか遡れない。
はい、はい。
で、2年前までしか遡れないのが、来年から請求権が5年になるんだって。
はい、はい。
で、5年になると、じゃあ2020年の4月になったら5年遡っていいかっていうとそうではなく、2020年の4月だったと思うんだけど、うん、その時に発生した権利 が5年間有効なので、だから、2020年の4月にサービス残業した残業代は2025年まで
請求できる。5年後までに請求できる。
そうそうそう。ね、っていう風になるらしいんですよ。だからそう考えるともしかしたら労災もそういうのに合わせるんで大体。変わるかもねって。ちょっと注目しておきます。
まあじゃあ今回はまあ一応2年間は期限があるっていうことなんで、うん、まあこの方はまあ4ヶ月前っていうことなんで、うん、
はい。4ヶ月前じゃ全然。
まあ全然大丈夫だよねっていう。はい、ね、まあその極端なこと言えば、10年、まあ、ね、うん、20年前ぐらいに、うん、いや、あの時実は仕事でね、腕折って、いや、几帳面に領収書取っといて、あ、これ今更ね、言ってももらえるんじゃねえのなんていう入れ知恵をされても、まあ2年消滅しちゃってるから、
はい、
ダメよ、5年で消滅しちゃってるから、ダメよってできるっていうことですね。
そういうことですね。はい。請求権の話です。で、あとね、もうこの話もいろいろ言いたいことがあって、ポイントがあって、はいはい、まずね、労災と通災の違い。
はい。
労働者災害と通勤災害って、ちょっと違ってて、
はい。
労災は、会社の中で怪我をした時。
仕事に伴って。
そう、仕事に伴って怪我をした時なんだけど、はい、例えば、事業所内に何か物が置いてあって、そこにつまずいて怪我をした。他の人はみんな避けて通ってるし、ね、
はいはい、
どう見てもつまずかないでしょう。で、その人がなんか喋ってて、
うん、
例えばですよ、極端な話、歩きスマホをしててつまずいたとか、完全に自分が悪いつまずきだったとしても、そこに箱があったせいで怪我をしたので、労災なんですよ。
はい。
なんかね、いつもそれもやっとするのはわかるんだけど、労災なんですよ。だけど、まあ、だから労災だから、それによってもし、例えば足を怪我してしばらく、会社に来れなかったら、療養給付もらえるし、うん、傷病手当金とか、休業給付とかもらえるし、まあ、完全に労災になって、一応会社が悪いっていうことになるので、
はい、
あんまり長い間休んだりとかすると、労基署が、どこにその箱があったんですかって、指導に来る。
はい。
はい。みんなに見に来てね、ここを、じゃあもう少し分かりやすくしてくださいとか、ここにそもそも箱を置くなっていう指導が入るんですよ。だけど、通勤災害、今回は完全に通勤災害で、会社は何も悪くない。
まあそうですよね。そう、家出たマンションのね、階段の一段目で転んだのを会社のせいにされてもね、うん、っていう。
それマンションのせいじゃないじゃん。
っていう話ですよね。
話だから、うん、だけど、それは会社に来るためにその人が起こした行動によって怪我をしているわけなので、通勤災害っていうことになるので、会社には別に非はないけど、労災と同じ、給付が受けられるんですよ。で、何が違うかっていうと、3ヶ月休んでだとしても、どこにその箱があったんですかみたいな労基署のチェックはとりあえずないっていうのと、あと労災だと、意外とね、ちょっとスルーされてる部分も多いんだけど、休業保障給付ってその、労災が原因でお休みした時、その時って給料が出るんですけど、はい、まあ、給料が出るっていうか、労災から給付が出るんですけど、その、労災が給付が出るまでに3日間ぐらいの待機があるんですよ。
うん、
で、その待機の日って、労災から1円も出ないから、本当は会社がそこ、払わなきゃいけない。
うん。はい、はい。
ですよ。
はい。
で、仕組みとしては、労災で休んでしまった人に対しては、会社が、保証しなきゃいけないっていうのがまずあって、その保証しなきゃいけないお金に対して、労災が会社にお金を、会社じゃないけど、労災が保険としてお金を払うみたいなイメージなんで、
はい。
その労災が払ってくれる給付は、4日目?ちょっと、なんか、うろ覚えで喋るもんじゃないね。
まあ、3日間待機だったら4日目。
3日間の待機の後からなんですよ。
後から。
で、その待機の期間は、結局保険は払われないけれども、保証しなきゃいけない義務はあるんで、
はい、
それは会社から出さなきゃいけない。
うん、はい。
だけど、通勤災害は別に会社のせいじゃないで、それは別にいらないと。
はい。
そういうような違い、細かい違いがあります。はい。っていうようなものがあって、あと、すごく、なんか、ポイントとしては、マンションを出た階段と、
はい、
一軒家の階段は取り扱いが違う。
あ、なんか、うん、その、そう。まだ、一軒家は、その、敷地のどこまでの内外で問題っていうことだから、
そうそうそう。
マンションは、まあ、今回はマンションの共用部。
うん、うん、うん。
だ共用、まあ、マンション自体の、まあ、多分あるようなエントランスの、その一般的な外に出るよりももう自分の家の玄関ドアを出た瞬間の共用部からもう適用範囲っていうことでいいのかな。
そうです、そうです。だから、マンションだとか集合住宅の場合は、玄関が切り替えなんですよ。だから、玄関で怪我したらダメだけど、玄関から外に出て怪我したら、
一歩でも出れば、
通勤災害。
通勤災害。
だけど、一軒家の場合は、自分の自宅の場合は、住居なんて言えばいいんだろう。自分の持ち物の場合自分ち
まあ、家という。
まあ、わかりやすく一軒家。一軒家の場合は、門から出ないと、共用部にはならないので、だから、庭先はダメ。
あ、玄関ドアから、まあ、その、ちょっと、イメージとして、3個ぐらい石があって、門があったら、その、石のその2段目ぐらいで転んでもダメよってこと
です。ダメです。
ちゃんと門を出た1歩目ってことね。
そうそうそう。門を出てから適用範囲になるということがあります。ですね。で、あとね、やっぱね、言いにくいこと、でも言ってほしいですね。これは言ってほしかったですね。
まあちょっとね、あの移動があって、うん、まあ7年ぐらい勤めた現場から4月1日で新しい現場に、うん、さあ行こうってした初日にやっちゃったんで、うんうんうん、まあ本人もいやちょっと恥ずかしいとか、
まあね、
初日からやらかしちゃ言いにくいっていう、まあ会ったこともない事業所長にね報告しなきゃいけないっていうのがあるから、
それは言いにくいでしょう。言いにくいでしょうが。仕方がない。まあ、それをちゃんと言って欲しかったですね。
まあ、ね、ご本人がさ、はい、うん、まあ、騒いではいないというか、ご本人よりも、まあ、たまたまね、旦那さんとか、息子さんがある程度そういう知識がある方で、
うん、
まあ、申請に行ったら、結果としてね、分かった、バレちゃったっていうかね、うん、そういう話だったんで、はいはいはい、今回は、こういうようなことがあったんですけど。
そうですね。で、あとね、ポイントとしては、会社が認めてないから、労災に、労災だけダメですよって労基署に言われたって言ってるんですけど、会社がガンとして認めなくても、労災の請求はできるんですよ。
うん、
本当は、
はい。
で、今回は別に会社に言ったら、そういうことだったら全然出すしっていうことで、うん、
はいはい、
書類をちゃんと、会社から、労働基準監督署に出す。それが正式なルートなんで、
はい、
会社が作った書類を労基署に出して、普通に請求されるっていう、正規のルートに行けましたけど、まあ、まあ、主にね、その、最近多いのはメンタル疾患ですけど、その本人は労災だという主張。で、会社は労災ではないという主張。で、ぶつかった場合は、本人から労基署に直接会社のハンコなしで出すこともできます。
はい。
というのが、ありますね。まあね、あと家族から会社に連絡が来るっていうの最近増えたなって思う。
あ、
やっぱなんだろう、なんだろう、その前は結構本人がそんなこと言わないでよ、会社と私の関係がっていうのってあったと思うんですけど、でも最近なんかそういう相談増えた気がするんですよね、家族から。やっぱり新入社員の親とか、もちろんだし、あと今回は旦那様のケースでしたけど、奥様のケースも結構ありますね。うちの旦那が帰ってこないのは、帰ってこなくて残業だって言ってるけど、残業だから出ないみたいな、いや、帰ってるけど、みたいなね、大変なことも
ある。タイムカードはね、押してありますよ、みたいな。
帰ってます、正直、っていうこともまあ、あるんですが、そういうね、
まあね、ありますよね。
まあ、それは、うん、ご家族のね、話かな、みたいな時も実はあるんだけど、うん、そういうケースもありますので、いろいろね、そういうふうに、なんだろう、そういう知識とか権利とかが、しっかりこう、伝わってきた、結果じゃないかなとは思います。
うん、
うん。
うん。ご本人はね、もう自分の保険でやってるし、まあ、納得して、うん、治療とかはね、納得して自分で保険料払ってやってたから。
ああ、でもね、それも結局。
まあまあ、後々は最終的に、そうそう、まあ今回、
費用請求する
そういう風になっちゃったから、うん、まあ、領収書とかね、
うん、
を出して、まあその今まで3割負担で自分で治療してた部分を、結局、
うん、
まあ、 通勤災害に認定された以上は、
うん、
まあ、全額返ってくるになる。まあ、その本人が払ってた時には、渋々じゃなくて、
うんね、
納得しても普通で自分がやった怪我だからしょうがないで自分で3ヶ月休んでやってた。だからまあ、今回のケースは別に会社となんかいがみ合って、何したとかっていうわけじゃなくて、認めないしじゃないし、会社も認めてるし、まあ言っちゃったのはもう最初本人がちょっとついた、
うん、
ね、今責めるわけじゃないんだけど、小さな嘘がきっかけで、ちょっとね、大きな問題になっちゃったりはしてたんですけど、まあね、通勤災害とかで、まあ労働災害とか通勤災害で、まあ事故がないよ。事故、まあ2年とか5年か、
うん。まあだからすぐ言わなきゃいけないわけじゃないよっていうことが、
ちょっとね、時間が空いても請求はできるんだよっていう、まあ話が分かったんで、
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、いえいえ、どういたしまして。なんかあと聞きたいことはありますか？
とりあえず今回については、これについては、はい。
はい。
大丈夫です。ありがとうございました。
はい、ご質問ありがとうございました。